自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして今回も仕事の時給講座の受講生、森みどりさんにお越しいただきました。みどりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。絵本作家の森みどりと申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今回は、はい、もうぜひとも絵本作家のことも伺いたいんですけれども、
はい、
その前にあるものを作られたということで、そこをちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
以前番組にご出演いただいた若菜さんと、
はい、
あるもの作られましたね。
あ、はい。
あるもの。
はい。村を作りました。
遊歩同学村、トトケッコという名前だということで、
はい。
はい。はい、ついに二つ目になりますか？
遊歩同学村。そうですね。うん、これは二つ目ですね。
そうですよね。
うん、いや、うん、実はちょっとちょこちょこあったりして、はい、4つぐらいあるんですけど、まあでも、
そうだ、
2つ目です。
あ、
はい、
はい、でこの遊歩同学村トトケッコは、みどりさん、若菜さんは三重県にお住まいでしたかね。あ、若菜さんは、
みどりさんが三重県で、
はい、若菜さんが岐阜県
で、あ、岐阜県ですね。
はい、
はい、なので、まあ、近いということで、はい、お二人が作られたそうなんですけれども、はい、トトケッコはどんな意味があるんですか？
あ、はい、トトケッコっていうのがわらべ歌から取った名前なんですけれど、トトケッコっていうのがニワトリさんの声だと思うんですね。ニワトリのわらべ歌で、お母さんが子供に朝ですよ、起きなさいっていう風に歌いかけるわらべ歌なんですけれども、
うんうん、
若菜さんも私もニワトリさん、チャボを飼っていて、
はい、
私はチャボを若菜さんのところからいただいて、
お、
はい、ニワトリさんと暮らしてるんですけれども、でお互いに子育てをしていて、
はい、
やっぱり子育てへの思い出とかすごくあるので、そういったことをいろいろこう表現できる村の名前なんじゃないかっていうので、若菜さんが、考えてくださって、すごく若菜さんのお優しさとか子供への温かい眼差しを感じる名前だなっていうふうに私もいつも思ってます。
うーん、そういう意味合いがある、
はい、
トトケッコ、
はい、
これは三栗さんももちろんこう関わってらっしゃいます。
あ、一応ね、僕も村民です、ね、そんななんか登録制とか特にないので、
はい、
ですけど、うん、僕も一緒に入ってるというか、うん、一緒にやってます。
うんうんうん、ね、まあでも村ごとにこう特徴があると思うんですけれど、
はい、
遊歩同学村トトケッコはどんな村でしょう？
あ、はい、今フェイスブックのページ上に村のページがあって、こう具体的にどこどこの地域でこれやります、これやりますっていう感じのはまだしてないんですけれども、
はい、
今は本当に若菜さんと私で遊んでる感じです。楽しく遊んでる感じ、もう本当遊歩同学ですね。もう遊び、私
は
すごく遊びっていうのがすごい大事なキーワードだなと思っているんですけど、とりあえず若菜さんとどうしようかっていうふうに話す時も、もうとりあえず楽しく遊ぼうかっていうお話がいつも出るので、それでまあ、いずれそういう遊歩同学に興味がある人とか集まって、なんか楽しいことできたらいいよねっていうふうに話しているところです。
あ、はい、お二人はどんな遊びをしてるんですか？
はい、
お互いにニワトリさんと暮らしているので、そのニワトリさんのことをいろいろ、私はまだニワトリと暮らし出して日が浅いので、
はい、
いっぱい教えてもらったりとか、
うん、
あとお互いに 子育て中なので、
はい、
子供たちといろんな行事をしたりとか、夏は七夕祭りを一緒にしたんですけど、はい、そういう行事をしてみたりとか、
はい
はい、すごく楽しくさせてもらってます、はい、
その行事をする時に、まあ、ちょっとこう募集したりとかもされてますか？
あ、そういったことは今してないんですけれども、何かそういう面白そうなことを何か仕掛けるときはそのフェイスブックページ上とかで言うかもしれません。
じゃあこれからイベントも募集をかけて皆さんにお越しいただけるようにするかもしれない。
かもしれない。もう今は本当に楽しく遊んでいるところですね。
できてどのぐらいですか？
そうですね、今年の5月に若菜さんと初めてお会いしてそういうお話になってからですから、まだ4、5ヶ月でしょうか。
ですね、
ですね、ですね、そうですね、
はい、はい、
これね、
できたてほやほや、
そう、できたてほやほやで、できた時に僕もいたんですけど、
はい、
何が起こったかというと、うん、まあ、なんか前の回でもね、岐阜に5月に集まったんですっていう話をしたんですけど、その時にね、なんかね、若菜さんが、遊馬道学村あったらいいと思うんですけどみたいな話をしてたから、
はい、
なんか作ればいいじゃないですかみたいなこと言って、その時になんか緑と一緒にやったらどうですかみたいな感じで、僕がすごいすごいなんかノリでどうですかって言ったら、
はい、
なんか若菜さんがそれめっちゃいい、あ、なんかもう超しっくりくるみたいなことを言っていて、でそこにみどりんがいたので、あ、みどりん、ゆぼ道学村どうみたいな感じで言ったらなんか特に何も聞かずやりますみたいなことをみどりんが言ってでなんか二人で立ち上がって、
そんな感じで、
なんか二人で遊んでればいいんだって、で村ってなんかね、ゆぼ道学村作るっていうとこう村を作ろうとしてね頑張って、なんかいきなりもうなんか挫折したしがちなんですけど、僕がよく思ってるのは、村は作ろうとすると大変になるので、できるものって考えて2人いれば村でいいんじゃないのって思ってるんですよね。でだから、あ、そっか、みどりと楽しく遊んでればいいんだとかって言って、まあ、そんな感じでできたんですよね。なんか瞬間的にできた。
本当ですね。
でなんか実体っぽいものあったらいいから、Facebook ページ作って、ゆうご道学村ちょっと結構って書いてやって、 Facebook ページを作ればなんかほらあるっぽいじゃないかでそしてさらにその2ヶ月後7月18日に、出版、僕が出版する予定があったので、じゃあゆうご道学村イベントとして、出版講演会をこうしていただくというのはどうでしょうかみたいな話があって、7月に第1回の、僕の出版記念講演会を届けっこ若菜さん、みどり中心にやっていただいたみたいな経緯がありました、
うん、そうだったんですね。場所はどこにあるんですか？
その現実のなんか場所、この広場でやりますみたいなものは、特にないかもしれないです。なんかもうそれも若菜さんと話すんですけど、なんかもう私たちがいるとこが村みたいでいいかなみたいな感じになっていて、はい、
じゃあ岐阜に村が突如現れるかもしれないし、
はい、
三重県に、
はい、
とっと結構村が現れるかもしれないしっていう、
かもしれない
だからね、5月にその話が出た時に、その1時間後にはなんか看板作ろうよって言って、板のなんか破片持ってきてそこに遊歩道学村って書いて、こうやってその破片の遊歩道学村って書いた木を掲げて写真撮って、なんかそこにあるような感じになりましたけど
へえ、はい、いや自由ですね。
あ、自由ですね。なんか
ですね、
なんかこう私もなんかどこでやるんだろうとかってすごく思ったんですけど、 その村作ったらいいんじゃないっていうのにこう飛び込んだ時に、
はい、
直感的になんか面白いことしか起きなさそうだから、うん、ちょっと半ば野じ馬根性で、あ、やりますって言って、やりたいですって言って入ったけど、うん、あ、どこでやるんだろうとかっていうのはあるんですけど、
はい、
なんかいろいろお話ししてったらなんかもう本当に自由に遊んでればいいのかなっていうふうに、あの、ゆるい気持ちになっていきまして、はい、発展中、発展途上中、
はい、
育て中ですね。
はい、面白い、
面白いですね。
ね、
はい、
このもう村ですっていう感じのところは、あの、遊歩同学キラクル村じゃないですか、
はいはい、
でイベントもね、いろいろしている印象がありますけど、うん、そちらに訪れたことあるんですよね。
あ、はい、はい、あの、8月にあのお邪魔する機会があって、初めて伺いました。
はい、はい、はい、いかがでしたか。
もう、あの、素晴らしくて、あの、こんなに優しい場所があるんだっていう一言ですね。あの、広々したあの北海道の道を運転していった先に、さーってあの開ける草原みたいになっているあの広い土地があって、
うん、
でこう村人さんたちがこういろいろ笑い合ったり、いろんなお仕事をしている声が聞こえて、
うん、
プレハブ小屋があって、でその向こうにあの背の高い栗の木とかだと思うんですけど、いろんな名前もわからないような木が、木立ちが植わってる先に広い畑があって、
うん、
なんかで足元にはクローバーが一面に広がってて、風がファーって、で、あの、子供たちが巨大ブランコでキャッキャ言ってブランコに揺られてる。もう、え、なんこの場所は何なのっていう風にもう素晴らしいの一言でした。
あ、
はい、
いや、今の描写が素晴らしかったですよね。
そうですね、
そうですね、
はい、すごく素敵な場所で、
うん、
はい、なんかすごく、あの、なんか命の選択させてもらったっていう感じです。はい、
偵察に行ったみたいな感じですか。
あ、偵察
わけではなく、
あの、そうですね、ちょっとどんな感じで、されてるのか見、あの、見てきたいっていうのもありましたし、はい、
そうですよね、同じ遊歩同学村として。
そこでね、イベントされてましたもんね。
あ、そうですね、あの、ちょっと私の
行くだけじゃなくて、
はい、私の絵とか、まあ、絵本原画の作品展を、あの、プレハブの、あの、小屋の一つをお借りして、まあ、ギャラリーでお借りして作品の展示をして、
はい、ね、森緑展になってましたね。
すごい
個展になってました
よ。ありがとうございます。
めちゃめちゃ良かった
です。うわー、はい、そんなイベントもされてたんですね。
はい、
あのね、仕事の時給講座のメンバーさんで、キラクル村のメンバーでもある人が、
おお、
数人いるんですけど、
はいはい、
その方が中心になって、緑に来るから、個展開こうっていうのと、あともう一つ、
はい。
いいね。
あ、はい。あの、あと、プラス、ちょっと2本立てで、私の作品展と、あと私の長女が、あの、ミニハープを、小型ハープを、あの、音楽をしているものですから、なんかそちらも、あの、講座生の先輩の方で、キラクル村の村人さんである方から、あの、演奏しないっていう風に声をかけていただいたので、あの、もう喜んで、ということで、ハープをこう、と一緒に飛行機に乗って、
はい、
演奏会もさせていただきました。
めっちゃ良かったですよ。娘ちゃんのハープが。
いやー。なんかいいですね。
すごい、いやー、もうすごく、あの、素敵な機会をいただいて、はい、
うん、
感謝の一言でした、
はい、あ、そうだったんですね。じゃあもう仕事の時給講座はなんかお話を聞いてるともうなくてはならない場所になってるんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、すごく、あの、大事な大切な場になっています、うん、私にとって。
はい、どんな方におすすめですか。
あ、そうですね、あの、やっぱり、あの、まず自給自足とか、なんか手作りとかに興味のある方にはもう、あの、 多分こうそのスペシャリストの方がいっぱいメンバーさんでいらっしゃるので、
はい、
すごく高め合えるあの楽しい場になるんじゃないかなっていうふうに思います、
うん
はい、あとそうですね、おすすめの方、あとやっぱり私がこの講座に入って、いろんなあのお仲間の方と関わることですごくあのいい影響をたくさんいただいているので、あの仲間作りをしたい方とか、本当に丁寧にいろいろ教えてくださるので、あのゆうきさんはじめ講座生の方も知っていることがあるとすごく教えてくださるので、あの、もう地道に伴走していろいろ教えてほしい方とか、
はい
はい、おすすめかなっていうふうに思います。あのちょっと私この講座に入ってすごくあのゆきさん の, あのいつも教えてもらう中で思うのが、質問すごくしやすいことで、私ちょっとあんまり質問するときにあのちゃんとした質問用意しないといけないだろうなとかって、分かんないことが分かんないんだけど、でも分かんないことが分かりませんって言われたって困るから、相手は困るから、ちゃんと用意してからじゃないと言えないっていう風にちょっと考えちゃうんですけど、
はい、
なんかもうゆうきさんは、もう分かんない、何が分かんなくてもいいから全部言っちゃってくださいっていう、うん、そしたら絶対何かが起こるからっていう風にあの引き出してくださるんですよね、
うんうんうん、
すごくなんかその辺があのなんというか本当もう教えるプロっていう感じで、もうすごくそのなんか導く力がすごいなっていう風にいつも感じているので、あのなんかちょっとこう背中を押してほしい人とか、あのなんかここちょっと立ち止まっちゃっているけど、なんかなんとかしたいとかっていう風に思う方でも、あのどんどんどんどん後押ししてくれると思うので、はい、あのそういう方におすすめかなっていう風に思ってます。
ありがとうございます。
もう
素晴らしすぎる宣伝になります
ちょっとまとまってないんです
けど、いや、止まってなくても全然もう思いがもうひしひしと伝わってきました。
熱い方なんですよ。
熱苦しくです
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあお待たせいたしました。絵本作家のお話伺わせていただきます。
お願いします。
はい、みどりんさんは、絵本作家でいらっしゃって、やっぱり小さい頃から絵を描くこととか、はい、絵本が好きだったんですか？
そうですね、あの絵を描くのは本当にちっちゃい時から、記憶がないぐらい小さな時から好きで、一番なんか古い記憶だと幼稚園生の時に登園する前になんか絵本作ってた記憶があるんですけれども、あのそうですね、なんかいつも絵は必ず描いていて、ご飯食べる時とかも空中になんかこう描いていて、なんか寝ないで済んだらずっと絵描けるのになとかって思いながら、寝るのが惜しいぐらいやって描いていたんですね。でなんかそんな子供だったので、自然と将来絵描きさんになりたいなとか、あの絵本とか童話がなんかその本当に小さい時、幼稚園生小学校の時は実は童話の方があのすごく好きで読んでたんですけど、
はい、
あの挿絵したいなとか、まあ、絵本も作りたいなとか、そういうあの風に思ってました、
うん、
はい。
じゃあね、小さい頃そういう風に育って、学生時代も絵を学んで、はい、で絵本作家になっていったっていう感じですか？
なんかそういう、その素直な道に全く進まなくて、もう中学校の時にはもういろいろあってもう挫折して、やる前から挫折をして、
ああ
もうなんかそういう絵を描くとか芸術関係とか、あのもうそういう人じゃないな私っていうふうに決めてかかってしまって、全く関係ない方向にそれ以降は進んでいって、
はい、
まあ、あのその後の学校に進んで、仕事も全然関係ない仕事をしてました。はい、
でも数年前に、
はい、
子育て絵本大賞を受賞されてますよね。
はい、あ、
ね、
はい、
そう どうやってそうなるんだ。
一旦このフレーム
はですね。
はいはい。なんかそうですね。これはもう出産子育てっていうのがものすごい大きなきっかけになったんですけれども、うん、
はい。
結婚をして、妊娠して、まあ、仕事をいずれするようになるにしても絵を描く仕事しようとか全く思ってなかったんですけれども、
はい、
出産した時にちょっとすごい自分の人生で大きな出来事があって、うん、もう産後うつになってしまって、
ああそうなんですね。
もう本当に人生どん底っていうふうに思うくらい、精神的にすごく大変な時期がありまして、
はい
はい、その時に自分の人生と向き合わざるを得なくなったんですね。なんか私ここで終わるのかな、なんか私何がやりたかったんだろうっていうふうに、このまま死んじゃうのかなみたいな感じで、まですごく思い詰めていた時があって、その時にちょっと同時で、子供からもらったものと、あと子供の本の世界からもらったものがちょっと同時にやってきたんですけど、まず子供からすごく大事なものもらって、なんか最初のきっかけは本当産後うつでボロボロになって、もう私このまま這い上がれないって思っている時に、長女が体をこう寄せてきてくれた時があって、当時2歳だったか、何歳だったか、2歳か3歳だったかちょっと忘れちゃったんですけど、すごくその体を寄せてきて、ソファーに私がこう横になっている時に体を寄せてきてくれた時にすごく気持ちよくって、
うん、
もうなんかいろいろ悩みも忘れるぐらい気持ちが良くなって、なんか子供に触れてもらうことってすごい力があるんだなっていうふうに思って、うん、なんかそこから子供ってすごいなっていうふうにちょっと目が開いた感じ でそこから自分の子供をスケッチしたりとかすることを自然に始めてたんですね。でそういうことをしてるときにいろんな悩みとか、これから私どうなっちゃうんだろうっていうドロドロした気持ちから解放されて、ただただ子供を見つめて子供をスケッチするっていう、うん、のに集中してたらすごくなんかすっきりできる瞬間があって、
はいはい
はい、なんかそれをすごく子供から力をもらったっていうことがあって、うん、でそれとまあ同時だったか、多分同時ぐらいの時に子供の本の世界からもらったものがあって、
うん、
児童文学作家 の松谷美代子さんの新聞記事をちょうどその時に読んだんですけれども、うん、その時に松谷美代子さんの代表作の小さいももちゃんシリーズっていう本が松谷さんご自身のいろいろな経験、もう苦しかった苦悩も含めてのいろんな経験を含めて、生み出された作品なんだっていうことを知って、で、なんか作家って苦しみもこうやって作品に結晶化できる人なんだっていう風に思ったんですね。で、私これからどうしようって思ってた時に、もうなんか私ここまで終わるの嫌だ、私もそういうのできるようになりたいっていう、そういうエネルギーが湧いてきて、でそこから本当は私何がやりたかったんだろうっていうことに向き合い始めたら、やっぱりあんだけ夢中で絵描いてたし子供の本大好きだったから、子供の本の作家になりたいっていうふうに、
お
っていうふうにちょっと長くなったんですけど、つながっていって行ったんですね、
うん、
でそこから子供を育てながらコンテストに応募を始めて、出して応募しても落ちてっていうのを繰り返していたんですけど、でそういうことをやっていく中で、とてもありがたいことに子育て絵本大賞というコンテストで、優秀賞をいただいて、それがきっかけになっていろいろ作家として、動いていく始まりになったっていうふうにな流れです。
すげえすごい
長くてもうまとまらなくてすみません。
いやいや、
もう
全然
大丈夫ですよ。
潜在的な
実力は終わりだったっていうことですよ ね
すごい。いやなんかね、そっから応募、多分一個応募しただけじゃなかったと思うんですよね。たくさん応募したんじゃないかなという気がするんですけど、それね、なんかね、すごいですよね。あの、多分心折れるはずで、なんか、いや、だって、あの、いや、絵描きになろうって思っても、あの、ね、まあ、応募することがその道だとしても、だいたい1個、2個応募して、ダメだったら、なんか、多分、心折れるじゃないですか。それをやり続けたのがすごいなと思いました。
そうですね、なんか何でしょう、もう決めちゃったっていうのが大きくて、なんかあのその子供からすごくあの温かい力をもらった時に、なんかこうこの子供からもらった子供のその温かさとか、このキラキラしてる子供の姿とかをあのよく見えるようになって、なんかこれをもう取っておきたいっていう、
うん、
あの気持ちがすごく目覚めて、なんかこの子たちがあの、まあ、娘2人いるので、この子たちが笑ってくれるようなお話が作れたらいいなっていう、やっぱり残るものなので、なんかそういうものを残したい、なんか残したいなっていう気持ちがあって、なんかもうそのために生まれてきたんだって自分でもう決めちゃった
感じ。なるほど。いや、やっぱね、なんか多分そういう強烈な思いというか気づきがあったから、なんかそれが継続できる力になるんでしょうね、きっとね。
そうですね、ちょっとしたことじゃもう折れない、
うん、もう決めたって、じゃあ決めた人って強いと思ってて、本当の意味で決めたんだろうなって思う、ね、それで、ね、まあ、そこから花開き、なんだっけ、モンテッソーリの生活絵本シリーズっていう全5冊の挿絵を、挿絵を担当、
あ、
出版、
はい、
まあ、出版されたんですもんね。
はい、そうです。
これあの、はい、聞きましたけど、シリーズ累計3万部以上だって、
あ、はい、
聞いてて、このね、はい、ね、よく言うじゃないですか、シリーズ累計3万部とかね、
はい、
僕はもう最近出版させていただき、これ1万部いくのがね、どれだけ大変か僕もう分かってるつもりなんで、これ3万部累計売れてるって、
ベストセラーということですよ ね、
すごいっすよね。ね、これね、あの僕も読んだというか
今ありますよね、
見た手元に、ね、もう、まあね、とにかく、ね、僕も緑大好きなんですけど、みんな好きって言ってる人がもう周りでそこら中にいるんですけど、すごい優しい感じ、
うんうん、
あ、で、あのちょっと緑から聞いた話を僕言うんですけど、ね、このモンテッソーリの生活絵本で、まあ、多分一番売れてるのがトイレでできたっていうシリーズタイトルの本なんじゃないかと思うんですけど、
はい、
確かみどりが僕に話してくれたことで、保育士さんから人気だっていうようなこと言ってませんでしたっけ。
あ、そうですね、うん、
だからあのでトイレを覚えさせるというか覚えてもらうのに、うん、いろいろ言葉で言ってもなかなか入っていかないんだけど、この本を絵本一緒に読むことですっとみんな分かってくれるからありがたいっていう声が多かったって言ってたじゃないですか、
うん、そうですね、あの、保育現場の方から感想としていただく声にあるんですけども、あの子供があのトイレ気持ちよくできるように自分でトイレを身につけるときに、あのやっぱり あの言葉でどれだけ伝わるかも個人差とかありますし、発育段階によってもどれだけ伝わるかが変わるし、なんか、保育者とかが言うと逆になんかちょっと伝わらない、言われるからちょっとあの言われると逆に嫌だってなっちゃったりとか、いろいろあると思うんですね。そういう時に絵本の存在ってすごく大きいっていうことを、あの保育現場の方から聞くことがあったりして、なんかこういう本本当に必要で本当に欲しかったっていうお声はあの聞きます、はい、ありがたいことに。
これあのシリーズ5冊あって、今トイレでできたを紹介したんですけど、緑から タイトル全部教えてもらってもいいですか。
はい、あの今全5冊でボックスのセットも、はい、販売されているんですけれども、1作目がトイレでできた、で2作目が片付けできた、で、3作目が歯磨きできた、で、4作目がいただきます、うん、で最後の5作目がおやすみなさい、であの、ま、トイレと、ま、片付け、それから歯磨き、食事、あと睡眠、自分で眠るっていう、それをサポートする絵本の5冊セットになっています。はい、
ね、はい、これはすごいシリーズというか、この5冊あったら子育てバッチリって、まあ、それはちょっと言い過ぎなのかもしれないけど、すごい覚えられるというか、
そうですよね、
心強い味方になってんじゃないかなって思ってました。
自主的にしたくなるような絵本、うん、
あ、そうですね、なんかお子さんに覚えさせるとか、まあ、トイレだったらトイレのしつけとかトイレを学ばせるとか、そういうニュアンスよりはお子さんが自分が気持ちよく暮らせるためにトイレを自分で学ぶっていう、そのトイレはそうですし、全部シリーズ通じて自分でやれる、自分でできた、楽しい、そういう気持ちをそういう気持ちを自分で子供が持てるようにサポートしたいっていう、その思いが込められた絵本シリーズに、はい、なっています。はい、なんかすごく私が一番大きな特徴かなって思っているのが、子どもの実際のお子さんの現実の姿をすごく丁寧に、ありのまま見つめた、なんかこう誠実な絵本だなっていうふうに思っていて、なんか著者の先生とお打ち合わせさせていただく中でおっしゃってたんですけど、やっぱり現実の世界を丁寧に描いた絵本っていうのが、ご自身も保育現場でずっと働いていらっしゃった方なので、
はい、
その保育現場で必要だし自分を作りたいっていう思いがあって作ろうと決めましたっていうふうにおっしゃっていたんですね。で、そこがやっぱり大きな特徴かなっていうふうに思ってます。実際の子どもの姿をこう丁寧に見つめている絵本だなっていうふうに思います。はい、
確か
に、はい、なんかこう実際の姿だから、うん、こう子どもに入りやすいっていうのがあるんだなっていうふうに、はい、思ってます。
みどりさんは何かこう心がけた書き方とかありました？は
い、もう本当にその子供、実際の子供の姿のその美しさとか息遣いみたいなのをできるだけ写し取れるようにっていう風にもうその時々の自分の最善は尽くしたもうっていうつもりではいます。だから指先のその感じとかなんかこうお肌の感じとか手がプクプクしてる感じとか髪の毛の繊細な感じとか小さいお子さんのいろんな素敵なところがあると思うんですけど、それをできるだけ実際の子供さんの輝きに追いつけるようにこう四苦八苦してもがきながらひねり出したっていう感じにはなっています。
観察力がめっちゃ大事ですね。
いやこれねトイレでできた今手元にあるんですけど、この服脱ぐところがね超リアルなんですよね。
そう
これ
かわいい、
すごいかわいいですよね。赤ちゃんってこういう脱ぎ方するよねいやもうこれはね僕すげえリアルだって思って、
そうです ね。さっき今度はズボンを履くシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
そこもすごいかわいいです
ねえ
か
わいい、これ
赤ちゃんすごい引っ張ってズボン履くよねっていう、
もういろんな資料写真を打ち合わせ段階でもう関係者の方々がいろいろ写真をこう皆さんでうちの子の写真がとかってやりながら、なんか 今主人公のこの年に近いからって言ってこう写真を持ち寄ったりしながら、あなんかこのポーズいいですねとかって言いながら、こう本当に皆さんでもういろんな知恵を出し合って、もう最高のものをっていう風に みんなで頑張って作ったっていう絵本だと思ってます。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
素晴らしい。
あ、じゃあこれからみのりんがやりたいことや夢などありましたら、
はい、
はい、
今後やっていきたいことは、作家活動をずっと続けていくことと、あと自分の、やりたい暮らしをつなげていくこと、が夢です。私はブログにも書いてるんですけど、こう自分も自然体で、周りのこの環境にも自然体な暮らしっていうのをしたくて、なんかまずこう自分の自然体っていうのはこうなんか楽に生きることがずっとできなくて、ずっと突っ張ってこう生きてきたところがあるので、もう楽にありのままの自分を受け入れて生きていきたいっていう思いがあって、そういう方向に進んでいきたいのと、こうやって暮らしていく中でも、なんかその自然体な暮らしってこう暮らしの中でやっていくってなると、自分の暮らしでできるものは自分で作ってみるとか、野菜育ててみるとか、自給自足的な生活に向けてちょっとでもやってみるっていうのって、なんか広い意味でのなんかそれもすごい自然なことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういう暮らしをして、そういうのを作品に書いて、その何でしょう、ぐるぐるそういうのを回していきたいっていう感じですね。もうまさにこれもう遊歩同学のこうなんか自分にとってはいろんな遊びの楽しい暮らしをして、でそれを作品にして、作家活動をして、で、作家活動をして得たものをまたその自分の暮らしの中に生かして、収入面でもそれ以外のいろんなアイデアでも暮らしに中に取り入れてぐるぐる回していって、そういう暮らしがしたいなっていう風に思っています。
わー、
はい、
もう実現できそうです
なんかしてるような気もします。
そうですよね、そうですよね、
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
あ、はい、メッセージ、
考えてなかった
メッセージ、セミリタラジオはとても面白いのでどうか聞いてください
ありがとうございますこの回だけじゃなくってこと
ですか。はい、はい、全部面白いのでおすすめです、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
みどりさんについてはですね、エピソードの概要欄にブログ、絵本作家森みどりのナチュライフ始めようのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということでみどりさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。